先ほどは被爆者でもある伊藤さんの証、そして、原爆が広島に落とされることになったその経緯、また今のですね、この核軍縮に向けての動きなど、細かくお話をいただきまして、ありがとうございました。今週の木曜日は広島に原爆が投下された広島原爆の日でありますし、また今度の日曜日は長崎に原爆が投下された長崎原爆の日であります。私たちの教会はこうしてこの地に立っております。50年以上の間この広島の地で福音を伝えてまいりましたけれども、神様がこの私たちの教会にですね、与えられている責任というものは他の町の教会とは違うやはりものがあると思うんですね。それはもちろん先ほどの伊藤さんのように実際に被爆をされた方がこの教会にいらっしゃるということもそうですし、日々の生活の中でですね、平和公園であるとか原爆ドームであるとかですね、この被爆をの記憶を思い返すことの多い町に住んでおりますので、私たちがこの平和について考え、また平和について果たさなければならない役割の思いということをですね、他の町の人よりもはるかにその重さを感じる、また感じなければならないのではないかというふうに思っております。今日は平和記念礼拝ということでありますので、先ほど証しをしていただきましたけれども、聖書に記されております平和ということについてお話をしたいと思います。聖書の中には3種類の、3種類というのも変ですけれども、3つの平和について教えられております。1つは神との平和であります。2つ目は人との平和、人と人との平和、そして3つ目は私たちの内側の平和、こちらは平和というよりは平安と言った方が良いかもしれませんけれども、この3つの平和について聖書は教えております。最初は神との平和ということですけれども、聖書には神と私たち人間との間に平和があるということを繰り返し語られておりますけれども、今日はこのローマの信徒の手紙の5章の8節から10節を開きました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされるのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらのことです。急いで読みましたけれども、ここには3つのことが記されております。まず私たちは私たちと神との間には平和はなかったということです。むしろ私たちは神の前に正しくなく、神の怒りを受けるべき存在であったということです。先ほどの御言葉の中に罪人であった、あるいは神の怒りを受けるべきものであった、あるいは敵であったとさえ書いてあります。私たちはこの神様に面と向かって背いたとか敵対したという意識はないかもしれませんけれども、しかし神の目から見るならばですね、私たちは神に背いて、そして神の怒りを 受けるにふさわしいものであります。罪というものは意識して犯していても、あるいは意識しないで犯してしても、罪は罪なんですね。故意と過失という違いはあるかもしれません。ですから私たちは故意に天に唾を吐くということはあまりないかもしれませんが、しかし無意識のうちに神を傷つけ、神に背いているわけですね。ですから神の怒りを受けるに受けても仕方がないものでありました。しかし神はその愛のゆえに私たちを愛しておられるがゆえに、私たちを裁かれませんでした。私たちに代わってご自分の独り子であるキリストをお送りくださり、私たちの身代わりとしてその怒りをご自分の独り子に向けられました。キリストが私たちのために死んでくださった、あるいはキリストの血によってとか、御子の死という言葉が先ほどの聖句の中に出てまいります。平和ということを考えるときには、このどちらが正しいかとか、どちらが間違っているかということをあまり問わないのが普通ですね。お互いに譲り合って、お互いにこの和平に向かって努力をしなきゃいけない。これは人と人との関係においてそうですけれども、もう神と人間との間においては 100% 神様の方から私たちに平和の和平の手をですね、伸ばしてくださいました。人間には神とのこの平和を作り出す能力はありません。その力はありません。その権利もありません。でも神の方からですね、一方的に私たちに平和の手を差し伸べてくださったわけですね。これがこの神と人間の平和の特徴です。しかもそこには、ご自分の御子の死というですね、変えがたい、何者にも変えがたい大きな犠牲が神様の方で払ってくださって私たちに近づいてくださいました。そしてもう一つの特徴は、そのキリストの死によってもたらされた神と私たちの間の平和はですね、永久に変わることのない完全なものであるということです。人間と人間との平和は永久なものではありませんし、完全なものではありません。でも神が私たちに与えてくださった平和は永久に変わることがない完全なものなんですね。誰もこれを壊せない偉大なる平和であります。私たちは神の怒りから救われた、だから神との和解が成立している、しかもこの和解は決してなくならないというこのことがですね、神との平和ということについて、知るべきことです。急いで次の平和についてお話したいと思いますが、人との平和ですね。神との平和は 100% 神から与えられましたが、もう一つ2番目の平和は人との平和です。これは私たちが努力しなければならないことです。で、ヘブライ語にシャロームという言葉があります。ユダヤ人はシャロームという言葉を挨拶として使いますけれども、実はこのシャロームという言葉はですね、単に平和を表す言葉ではありません。そもそもの意味は、これは完全であることという意味なんですね。シャロームというのは完全であることという意味なんです。健全とか健康とか良い状態であるとかっていう意味です。シャロームって平和がありますようにって、まあ、訳しますけれども、旧約聖書を見るとですね、このシャロームという言葉はいろんな方に訳されているんです。そもそもの意味は、これは完全であること、良い状態であるということなんですね。ですから人と人との間が良い状態であれば、それは平和があるということなわけですし、この他にも幸福であるとか繁栄であるとかですね、いろんな意味で使われる言葉です。その上で安全や平和、安静とか友情とか安らぎとかですね、そういうふうに訳されるんです。ですからその聖書が教えるシャロームというのはですね、単に表面上がその波風が立っていないということを意味しないわけです。 日本語の辞書を見るとですね、平和というところを調べると何て書いてあると思いますか。戦争がないことって書いてあるんですね。もうちょっと他に考えようがなかったかと思うんですけど、非常に貧弱な理解ですね。まあ、逆に言えば戦争がないと、争いがなければいいと、非常にこう表面的なですね、理解であります。でも私たちは日本、特に日本という国はですね、まあ、内戦はもう数々なくありましたけれども、基本的に同じ民族なので本当の意味での争いを経験してないんですね。先ほどの証しにもありましたけれども、第二次世界大戦やその明治以降のですね、世界の国々との戦いの中で初めて少し戦争というものを経験はしておりますけれども、でも本当の意味での平和、逆に言えば平和というものが何かということを考える機会が非常に短いわけです。短かったんですね。で、先ほど申しましたようにシャロームというですね、アラブの、今でもそうですけど、アラブの国々というのは、まあ、ものすごいやっぱりこの憎しみと争いの地域ですよね。今でもそうですけども、だから逆にその人と人とのつながりというか、この、まあ、良い関係を作ることの難しさであるとかですね、そのための努力ということについては、それだけ歴史があるわけなんです。だから聖書が教えている人との平和というのは、まあ、簡単に言えばそれは単に平和がない、争いがないということじゃなくてですね、良い関係を築いていくということなんですね。信頼関係であり、愛情の関係であり、理解であり、そういう良い関係を築いていくということなんですね。で、まあ、そのことをですね、まあ、いろんな要素があるんですけれども、大切なところだけ取り上げてお話をすると、まず理解が必要なんですね。相手を理解すること、知ることであります。この人がどういう人であるかということが分かるとですね、実は本当の争いは起こらないんですね。分からないから争っている、戦っているということがあるわけでありまして、ヘレン・ケラーが非常に味わい深いことを言っております。有名な三重苦と言われたヘレン・ケラーですけれども、彼女は世界平和のために世界中を飛び回ったんですね。その中でこういうことを言っています。私が欲しいのは理解のない平和ではなく、平和をもたらす理解である。理解のない平和、ただなんとなく喧嘩しないでいる、ね、お互いのことは分からないけれども、まあまあまあみたいな感じのですね、そういうことじゃないんだと。本当にお互いに理解するした結果として平和がもたらされるということを私は願っていると、ヘレン・ケラーは言っております。また努力のない平和はないんですね。人と人との関係、人と人との平和というものは常に絶え間ない努力によって築かれ続けるものですね。それはどんなに身近な人でもそうなんですよね。それは夫婦であっても、親子であっても、兄弟であっても、親友であっても、恋人であってもですね、人間と人間の関係というのは永遠に変わらない関係というのはないですね。いや、逆に言えば本当につまらないことで壊れてしまうことがありますよね。すごい信頼してたのに裏切られてしまう、分かっていて思っていたのに誤解されてしまう、そういうことはたくさんありますよね。で、人と人との平和は常に努力し続けなければならないんですね。これは神が与えられた、私たちに与えられた使命ですし、まさにこれは霊の御道、平和ということがそういうことになるんじゃないかと思うんですけども、先ほども伊藤さんが引用しておりましたマタイによる福音書の5章の9節、イエス様の言葉ですが、平和を実現する人々は幸いである、その人は神の子と呼ばれる。まあ、最高の賛辞が捧げられているんですね。平和を実現、この平和を実現すると訳されている言葉は平和を行い続けるという意味なんです。平和を行い続ける人という意味なんです。どっかでポッと種をまいて、いい平和ができました、あ、こっちに平和がなりましたというような類ではなくて、平和のために努力し続ける人という意味です。これは平和のために努力し続ける人は幸いの人である、その人は神の子と呼ばれるにふさわしいんだと。 そしてもちろんこの言葉を語られたイエス・キリスト自身、神の子である彼がですね、本当の平和を、神と人との平和、人と人との平和のために、その命を捧げになったモデルであります。そして最後に、犠牲のない平和はない。これはキリスト自身がそうであったように、人と人との平和においてですね、犠牲は必ずつきものです。それは忍耐であったり、許しであったり、あるいは譲歩であったり、あるいはこちらが傷ついたりですね。それはなぜかというと、人間は罪深いからなんです。人間は不完全だからなんです。だからお互いに自分の主張を 100% ずつ持ち寄ったらですね、絶対に平和なんてのは生まれないんですね。どれだけ削れるか、どれだけ犠牲を払えるかということで、本当の平和は生まれるんじゃないかと思うんです。キリストは十字架を通して、神と人を和解させたんですね。十字架を通して、これモデルですから。十字架によらなければ和解は成立しないというモデルですよね。だから私たちもそのことを肝に銘じなきゃいけないと思うんです。人と人との平和において、私が犠牲にならなければ平和は生まれないんだということだと思います。そして最後に、ちょっと今日は急いで喋ってますけれども、この自分の中の平和ですね。これは平安と訳した方がいい言葉ですね。霊の実、御霊の実、今読んでおりますガラテヤの5章の22と23節ですけれども、新共同訳聖書は霊の実として平和、愛、喜び、平和と言ってますけどね、けれども新改訳聖書は愛、喜び、平安と訳してたんですね。新改訳だけです、平安と訳しているのは。で、あのガラテヤの言葉が語っているのは決して私たちの内の中の平和だけじゃなくて、やはり神との平和であり人との平和、全てを表す言葉なので、まあ、平和と訳すことの方がいいと思うんですけれども、まあ、私たちの心の中が安らかである、まあ先ほどのシャロームの意味からすると健康である、良い状態である、安心であるというかですね、そういうこともこの平和の意味でありますが、この平和というものは私たちの心の、まあ、平安ですねは、神から与えられるものだ。フィリピ書の4章7節に、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょうと書いてあります。人知を超える神の平和があなたの心を守ってくれる。私たちの心にの平安というのは神が与えてくれるもの、神が備えてくれるものであります。それは人知を超えるんだと、まあ、こういう程度のものだろう、これぐらいのものだろう、こうすればいいだろうというようなことを超えてですね、神の平安は私たちの心に与えられるんだ。そしてそのためにはコロサイの3の11にこう書いてあります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。キリストの平和があなた方の心を支配しなさいってどういうことでしょうかね。キリストの平和が、私はこれは平和の主であるキリストが私のあなたの心を支配しなさいという意味ではないかと思います。つまりキリストが心を支配されるならば、私たちの心には平安が訪れるということ。つまり私自身が主となって主として心を支配しよう、コントロールしよう、何とか落ち着かせようとしてもうまくいかない。いや、むしろキリストに私の心の王座を明け渡して支配していただく、私の心を制御していただく、私の心を満たしていただくという思いがですね、私たちの心に本当の平安を与えるものではないかと思うんです。霊の実である平安、平和はそのような生活の中で私たちの心に結ばれていくものだと思います。キリストによって支配される心、平和の主であるキリストによって私たちの心が支配されていくときに生まれていくものだと思うんですね。で、最後に、一つのお話をして終わりたいと思うんですけれども、ホレイショ・スパフォードという方のお話なんですが、 彼はですね、アメリカのシカゴで検事をしていた人です。で、1871年にシカゴに大火がありました、まあ、大火事がありまして、数百人の人が命を失って、数万人の人が家を失ったそうです。で、このスパフォードさんは、もこの火事で、自分の家を失いました。で、火事ではありませんでしたけれども、この時期に彼は、彼の息子を失っております。しかし2年間ですね、彼はこの家を失った人たちのために献身的に働いて、そして多くの人から賞賛を受けました。で、彼の働きもあって、シカゴの町はようやく再建をいたしました。そしてこれ83と書いてありますが、73年ですけれども、2年後ですね、まあ、ようやくシカゴの町が落ち着いたということで、彼と家族はヨーロッパに、まあ、休息のために出かけようとしたんですね。で、時々お話しておりますけれども、D.L. ムーディというですね、まあ、彼もこのシカゴので伝道していた人ですが、このムーディがヨーロッパの宣教旅行に行くということで、それに同行しようとしたんですね。まあ、宣教旅行に同行するんじゃあんまり休暇にならんかなと思うんですけども、まあ、でも、スパフォード一家はですね、そのように計画をいたしました。出発の直前に、スパフォードさんに急用ができて、どうしても彼がこの予定しておりました船に乗れなくなったんですね。まあ、当時1800年代ですから、船ですよね、ヨーロッパに行くといっても。で、まあ、彼だけ残って、奥さんと4人の娘が先に船に乗ってイギリスに向かったそうです。ところがですね、この船がイギリスに向かう手前で、イギリスの帆船と衝突をいたしまして、沈没してしまった。そして、乗っておりました人300人以上が命を失う、47人が生き残ったんですけれども、スパフォードの奥さんは生き残ったんですね。ところが4人のお嬢さんは皆亡くなってしまったそうです。で、奥さんはイギリスに、まあ、命かがらがらついてですね、ご主人に電報を打ちました。その電報は自分だけ生き残ったというですね、そういう電報だったそうです。アローンセイブドと書いてあったそうですが、スパフォードはそれを見てですね、とにかくイギリスに、向かったわけですね。でも彼の気持ちはどうだったでしょうか。シカゴの大火でですね、命を失った、家を失った人たちのために、まあ、2年間本当に献身的に働いて、ようやく落ち着いたということで、家族ともども休みを取ろうと思った、その矢先にですね、まあ、長男はその2年前に失って、そして残された4人の娘が全員死んでしまう、まあ、これほど悲しいというか、このまあ、それこそ生きていくことがもうできなくなるようなですね、そういう出来事であったと思います。そのイギリスに向かう船ですね、ちょうど娘たちが亡くなったその海域に来ました時に、スパフォードは一つの賛美を作りました。その賛美歌がですね、こちらの賛美歌です。皆さんもよくご存知のですね、 安けさは川のごとくという歌がありますけれども、この歌はその船の中で4人の娘を失ったスパフォードが作った歌なんですね。安けさは川のごとく心浸すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し御神共にませばというですね、この安しと訳されているんですけれども、英語の歌詞はですね、It is well っていうんですね、It is well、It is well, It is well っていうんですけれども、まあどう訳していいのか難しいですけどね、これでいいんだというふうにも訳せるし、このように安しと訳しておりますけれども、そう訳すこともできますね。悪しき者迫りくとも試みありとも、御子イエスの血の勇をし、ただ頼む我が身はすべて安し御神共にませば。見よ、我が罪は十字架に釘付けられたり、この安きこの喜び誰も損ないえじですね。まあ、歌に歴史ありと言いますけどね、まあ、この有名な賛美歌はそういう中で歌は作られた。まさにこれはですね、この霊の実、平安の実、平和の実を結んでおりましたスパフォードならばこその歌だと思います。最後にこの歌を歌って、終わりたいと思います。430番、はい、
安けさは川のごとく心浸すとき、悲しみは波のごとく我が胸満たすとき、すべて安し御神共にませば。
地なる神様、人間は愚かで罪深く、本当にあなたの目にかなわないものであります。今も変わることなく戦いを続け、殺し合い憎み合っております。あなたの目にはなんと腹立たしく映ることでありましょう。しかしあなたは私たちを責めることなく、かえってご自分の独り子を送り、私たちの身代わりとして十字架につけ、私たちを許してくださいました。私たちは御子の十字架の上に永遠に変わることのないあなたとの平和が与えられていることを感謝いたします。それは取りも直さず、あなたは私たち一人一人を深く愛しておられ、確かにさまざまなことは起こりますけれども、すべてはあなたの手の中にあり、あなたが共におられるならばそれでよいのだと、決して過ちはないのだと、決してそこに不幸はないのだと、そう確信することができるように、まさに私たちのうちに平安の実をお与えください。そして願わくは、私たちと共に生きている人たち、私たちが本当に努力をして許し愛し平和を築いていくことができるように、裁くことなく非難することなく、むしろ理解していくときに、そこに神の技が起こりますから、どうぞ私たち一人一人を平和を実現するものとしてお持ちくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。